討論。各会派が町長提出議案に対する討論を行いました。一部を紹介します。なお、議会における討論とは、提出された議案に対して賛成、反対の旨とその理由を述べて、他の議員を自己の意思に賛同させることを目的とする発言のことです。賛成、飛鳥未来、木下真紀子議員。全議案に対し、賛成の立場から要望を交えながら討論します。ふるさと納税の大幅収入増などもあり、徴税が前年度比較で 4.4% 増。歳入について、徴税が前年度比較で 4.4% の増となりました。ふるさと納税の大幅な収入増加は、協力企業があってこそのことと評価します。内陸工業団地についても、撤退する企業が出てもすぐに物流企業の進出があることは大変喜ばしいことと考えます。製造業の進出ならば、雇用のことなどを考えると、本庁にとって良いのではないかと考えます。職員の健康管理に努める。総務費における職員健康管理経費では、産業医や臨床心理士を配置し、職員の心身の健康管理に努め、自分自身と町民の生活に欠かせない業務に関わる職員等を対象に、感染症の検査を自宅で行えるような検査キットを購入したことを評価します。これからますます複雑、多様化した町民の意見なども出てくると考えます。ぜひ、全職員が心身ともに健康で健全な状態で仕事ができるように、健康管理に努めてください。分別収集に努力した結果、ゴミ収集実績が減少。衛生費における人海処理管理経費について、ゴミ収集実績が減少していることは、日頃の周知や長年の分別収集に努力してきた結果だと評価します。また、自らゴミ収集所にゴミを出すことが困難な方々に対する個別収集事業について大変評価します。賛成、公明党、岸上敦子議員。全議案に対し賛成の立場から討論します。高齢者のデジタル格差の解消に向けたスマホ講座を実施。民生費において高齢者福祉では、令和4年度より高齢者買い物支援事業が施設のサービス送迎車両の空き時間を活用し、月1回を基本とし、試行的に運行が開始をされ、延べ35名に対し、買い物支援を実施できたことを評価します。必要とされる方々へ、実施主体である社会福祉法人やボランティアと協議を進め、本格的実施に向け取り組みが展開されることを願います。また、アクティブシニア支援事業では、KDDI 株式会社が無償で実施するシニア向けスマートフォン講座、高齢者スマホ教室を開催し、社会のデジタル化が急速に進む中、スマホに触れたことのない高齢者に対し、基本操作やアプリの使い方について学んでいただいたことは、デジタル格差の解消に向けた一歩となったことを高く評価をします。町民皆様の利用を期待、骨粗鬆症予防にかかる事業。衛生費において、健康対策では、骨粗鬆症予防にかかる事業を、平成8年5月から長期にわたり展開しています。令和3年度から、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図りつつ、年11回、骨粗鬆症予防相談会や測定会を実施し、申し込み制で個別に骨密度測定及び結果説明や生活、食事指導を実施しています。骨粗鬆症になると骨折しやすくなり、 要介護状態に陥るリスクも高くなります。今後も早期予防の観点から多くの方が利用されることを期待しています。国保ヘルスアップ事業に取り組み、特定健康診査の受診率向上。国民健康保険特別会計についてです。令和4年度からは、医療費適正のための保険事業の総称である国保ヘルスアップ事業を新たに取り組んだことから、特定健康診査の受診率では受診勧奨事業により、前年度と比較して 5.4 ポイントアップの 42% となりました。また本庁では令和4年度は4名の糖尿病患者に6ヶ月間の専門的な保健指導を民間委託で行ったことで、それまでの数値が改善され、人工透析への移行を防ぐことができたことを高く評価します。今後もさらに医師会との連携を強化し、事業の推進を期待します。賛成、日本共産党愛川町議員団、鈴木真一議員。各会計決算議案に対し、意見と要望を交え、賛成の立場から討論します。勤労者生活資金預託事業の利用実績向上。商工費における勤労者生活資金預託事業は、勤労者福祉の増進と健全な生活の安定を図ることを目的に、200万円の限度額で自動車購入や教育、リフォーム資金等が定利かつ7年間の償還期間であり、利用実績は前年度比で増えています。引き続き、同制度の周知を図るよう要請します。教職員多忙化解消に向けた取り組みを、学校教育について、教育相談事業が行われているものの、令和3年度のいじめ認知件数は、小中学校合計で94件、不登校人数は小中学校の合計で150名と増加傾向にあります。また、療養を必要とする教職員の方もいます。いじめ、不登校対策の強化では、教育総合相談センターの設置を検討していただきたいと思います。教職員の業務の見直し、効率化、給食費の高会計化など、教職員が児童、生徒に寄り添った教育が行われるよう多忙化解消に努めていただきたいと考えます。また、小中学校の給食については無償化を実施し、子育てを応援していただきたいと思います。防災性の強化を図り、浸水対策工事を実施。水道事業会計において、水道の安定供給のために、令和4年度は建設改良事業として、徳良浄水場第二浄水池、浸水対策工事を実施し、河川増水時における浸水対策工事を行うことにより、防災性の強化が図られたほか、中津新坂地区などで排水管の敷設外工事を行い、排水機能強化と維持管理に努められたほか、水質汚染の防止や、事務処理の迅速化と経営の合理化、省力化を図るとともに、収納率の向上に努めたことにより、水道事業の経営、運営を行うための経常的収支予算に対する決算状況については、予算額に対し、決算額が1,064,7591円の増となるなど、大いに評価します。引き続き安全で良質な水を需要に応じて安定的に供給し、町民の健康で豊かな生活環境向上に寄与できるよう努めてください。賛成、令和愛川、馬場司議員。令和4年度決算の認定に伴う各議案に対する討論を、 提言等を交え賛成の立場から討論します。スマートフォンなどでも印鑑登録証明書を取得可能に。条例議案について、議案第39号愛川町印鑑条例の一部改正は、法律の一部改正に伴う条例改正であり、スマートフォンなど移動端末設備でも印鑑登録証明書を取得できるなど、利便性が向上されることを適当と判断します。次に、議案第40号、愛川町火災予防条例の一部改正は、蓄電池設備の多様化が進んでいることから、種類や安全性に応じた改正内容で適当であると判断します。自宅・療養者への支援の充実、新型コロナウイルス感染症対策事業等について、蔓延するコロナウイルスに翻弄されながら、医療機関にも入院できない方への相談をはじめ、自宅・療養者への食料支援やゴミ出し支援まで手厚いサポートを行ったことは、罹患した皆さんにとって大きな力になったもので高く評価します。愛川バスセンターの舗装打ち替え工事はバス事業者と協議を、生活利便向上のための施策の推進で、生活交通の確保における愛川バスセンター舗装打ち替え工事は、バスの重量と毎日の駐車頻度を考えれば、度重なる打ち替え工事はやむを得ませんが、今後はバス事業者と協議をし、どのような路盤がベストかしっかり検討してください。
国へ意見書3件を提出。意見書の内容は一部抜粋して掲載。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持向上、並びに行き届いた教育の実現を求める意見書の提出。賛成全員。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持向上、並びに行き届いた教育の実現を求める意見書。1、教育の機会均等、水準の維持向上。無償性の維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度を存続、拡充させること。また、学校事務職員、学校栄養職員をその対象から外さないこと、さらに義務教育教科書無償給与制度を継続すること。2、行き届いた教育を実現するために、小学校の35人以下学級を計画的に進め、中学校での35人以下学級を早急に策定すること。また、30人以下学級の実現に向けて検討すること。3、学校の働き方改革、長時間労働の是正を実現し、教職員が子どもと向き合う時間を確保するために、加配の配置増など、教職員定数改善を推進すること。また、スクールサポートスタッフ、介助員等の専門スタッフ職の拡充、教育環境を整備するための予算を確保、拡充すること。4、子どもたちの心に寄り添うためのスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの拡充を行うこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和5年9月15日、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣殿。保育所等保育施設の職員配置基準改善を求める意見書の提出。可否同数につき、議長採決により可決。保育所等保育施設の職員配置基準改善を求める意見書。1、保育施設の配置基準を引き上げ、保育士の増員を図ること。2、保育施設、 学童保育施設と職員の処遇を改善し、標準的な労働者の年収を確保するための予算を措置すること。また、正規職員としての就労を希望する非正規職員の正規化及び雇用安定を促すための支援策を講じること。3、公定価格を引き上げ、保育職場で働くすべての職員の処遇改善を図ること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和5年9月15日、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、少子化対策、殿。現行の紙の健康保険証の存続を求める意見書の提出、賛成8人、反対6人。現行の紙の健康保険証の存続を求める意見書、令和5年6月2日、健康保険証の廃止を含む番号法等改定法案が成立し、令和6年秋に現行の紙の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードへの一本化、マイナ保険証が基本となることが決定した。しかし、マイナ保険証に別人の個人番号が誤登録されていたケースが明らかになるなど、法案成立後もマイナンバーカードをめぐるトラブルが続いており、住民の不安が広がっている。厚生労働省はマイナンバーカードを取得しない人に対しては、保険証の代わりとなる資格確認書を発行する方針を明らかにしているが、従来、健康保険証は保険料の納付により自動的に手元に届くことで無保険扱いにならず、いつでも医療を受けられるため、国民生活に深く浸透しているツールである。一方、資格確認書は申請に基づく任意取得のツールであり、皆保険制度に必要不可欠な健康保険証を任意取得のマイナンバーカードや資格確認書に置き換えることは、皆保険の理念、原理、原則に反するものである。また保険料を納付している住民においても、資格確認書の申請を失念した場合、医療機関の窓口で資格喪失や無保険扱いとなることが懸念される。よって、マイナンバーカードの任意取得の原則に照らし、制度やシステムの正確性や安全運用を見ず、国民の理解、賛同も得られない中で、現行の紙の健康保険証を廃止することは妥当ではないと判断し、現行の紙の健康保険証の存続を求める。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和5年9月15日、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、デジタル担当大臣、殿。提出した意見書は、紙面の都合により、要点、もしくは要望事項について掲載していますが、二次元コードを読み込むと、意見書の全文をご覧になります。QR コードがあります。陳情の行方、陳情、審査の結果、機上配布となったもの。受理番号、受理年月日、件名、陳情者の順に読みます。10、令和5年8月10日、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情。横浜市旭区、式見台 55-6、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める神奈川県民の会、代表、井出井健三郎。11、令和5年8月14日、令和6年度における透析患者の通院への助成についての陳情、 横浜市神奈川区大町 7-2 ハイツ横浜403号特定非営利活動法人神奈川県人友会会長付録ジョージ12令和5年8月14日令和6年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情横浜市神奈川区大町 7-2 ハイツ横浜403号特定非営利活動法人神奈川県人友会町色アプリの紹介本庁を含む各自治体の広報誌が閲覧できる無料アプリ町色でも議会だより相川をお届けしています。スマートフォンやタブレットなどで手軽にご覧になることができます。二次元コードから専用ページにリンクしますのでぜひご活用ください。町色街を好きになるアプリの QR コードがあります。
常任委員会での審査令和4年度事業の決算審議をより詳細に行うため各常任委員会で8月に現地調査を行いまた9月7日から12日までは各事業に対する質疑及び事務事業評価を行いました。内容の一部を紹介します。総務建設常任委員会8月3日に相川バスセンター舗装打ち替え工事や半原文書訓練棟塗装修繕細野浄水場送水ポンプ流量計更新工事など7カ所の現地調査を実施しました。また9月7日および11日は各事業に対する質疑を行いました。現地8月3日馬渡滝の沢213号線空間整備評価良好かつ適正に執行されている。質疑9月7日職員給与費問い危機管理室へ防災官の配置による成果について答え昨年8月に実施した総合防災訓練においては多様な機関が連携した負傷者の搬送など新たな実践的な訓練を企画・立案できたほか、これまでの自衛官時代の経験を生かし、被災現場での対応経験をもとに、行政区の自主防災組織や町民皆さんへの防災意識を高めるための普及・啓発活動などにも取り組むことができ、地域防災力の向上につながっているものと認識しています。質疑、9月11日、美化推進事業費。問い、田代天皇河原入口横に設置した環境美化協力金募金箱の運用状況について。答え、この募金箱は令和4年4月末に河川利用者の環境美化意識のさらなる向上を図るため、田代天皇河原の車両進入口付近に本庁の観光キャラクター、愛ちゃんのパネルと一体となった募金箱を設置したもので、利用者の目に留まるよう特徴的な形状にすることで、募金への積極的な協力を呼びかけています。協力金の状況は、毎週、会長日初日に職員が募金の回収を行い、令和5年3月末までに、9万2565円のご協力をいただきました。教育民生常任委員会8月9日に古民家山住邸塗装修繕や中津公民館光回線新設相川中原中学校体育館照明器具 LED 化改修工事など8カ所の現地調査を実施しました。また9月8日および12日は各事業に対する質疑を行いました。
現地8月9日、中津神社周辺通学路カラー舗装工事、評価、おおむね良好かつ適正に執行されている。質疑、9月8日、子育て応援リフレッシュ事業費、問い、成果と課題について、答え、成果は、利用料の関係からベビーシッターの利用を控えていた方が、本助成制度を活用することで利用しやすくなったという声をいただいていることなど、利用者の育児ストレスの解消やリフレッシュにつながったものです。課題は、本庁に在住するベビーシッターが少ないことや、令和4年度より開始した新規事業であるため、制度が浸透していないことなどから、当初の見込みより少ない4件の助成実績にとどまったものです。質疑、9月12日、懐かしの学びや体験学習事業費、問い、事業の成果について、答え、成果は小学校3年生が学ぶ、人々の生活の様子が時間の経過に伴い移り変わってきたことを理解するという内容について、地域で実際に使われてきた道具を間近で見ながら学習できたことで、教科書や視聴覚教材では味わえない学びがあったことなど、昔の道具や人々の生活についての理解が深まったものと認識しています。
令和5年第3回定例会議決一覧表、全会一致の議案、議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第38号、教育委員会委員の任命について、同意。町長提出第39号、愛川町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第40号、愛川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第41号、令和4年度愛川町一般会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第42号、令和4年度愛川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第44号、令和4年度愛川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定。町長提出第45号、令和4年度愛川町公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、認定。町長提出第46号、令和4年度愛川町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、認定。町長提出第47号、令和5年度愛川町一般会計補正予算第5号、可決。町長提出第48号、令和5年度愛川町介護保険特別会計補正予算第1号、可決。町長提出第49号、損害賠償額の決定について、職員の業務遂行上の過失に係る損害賠償、可決。陳情第6号、国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持向上並びに行き届いた教育の実現を求める陳情、採択。議員提出第3号、愛川町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について可決。 議員提出第4号、愛川町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、可決。議員提出第5号、国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持、向上並びに行き届いた教育の実現を求める意見書の提出について、可決。意見が分かれた議案、議案番号、議案等の件名、議員名、議決結果の順に読みます。町長提出第43号、令和4年度愛川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、令和愛川、安倍隆行、馬場司、加谷隆行、無所属、佐藤茂、たまり勝、反対、日本共産党愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、認定。陳情第7号、保育所等保育施設の職員配置基準改善を求める意見書を国に提出することを求める陳情。賛成、日本共産党愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、無所属、渡辺元井、たまり勝、反対、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、令和愛川、安倍隆行、馬場司、加谷隆行、無所属、佐藤茂、採択、議長採決。議長採決とは、賛否それぞれ同数となったときは、議長がその案件の可否を決定すること。陳情第8号、現行の紙の健康保険証の存続を求める陳情。賛成、日本共産党愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、令和愛川、馬場司、無所属、たまり勝、反対、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、令和愛川、安倍隆行、加谷隆行、無所属、佐藤茂、採択。陳情第9号、従来型紙健康保険証の存続を求める意見書提出の陳情。みなし採択。みなし採択とは、同一会議で当該、請願、陳情と同趣旨の議案が可決または同趣旨の請願、陳情を採択している場合等に、当該、請願、陳情についても採択したものとみなすもの。議員提出第6号、保育所等保育施設の職員配置基準改善を求める意見書の提出について、賛成、日本共産党愛川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、無所属、渡辺元井、たまり勝、反対、公明党、井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、令和愛川、安倍隆行、馬場司、加谷隆行、無所属、佐藤茂、可決、議長採決。議員提出第7号、現行の紙の健康保険証の存続を求める意見書の提出について、賛成、日本共産党愛川町議員団、鈴木真一、 井上弘明、小林恵子、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、令和愛川、馬場司、無所属、玉里勝、反対、公明党、井出一美、佐藤理恵、岸上敦子、令和愛川、安倍隆行、加谷隆行、無所属、佐藤茂、可決。なお、本会議において、議長は採決に加わりませんが、陳情第7号及び議員提出第6号については、可否同数につき、議長採決により、可否を決定したものです。